CQ ハムフォーガールズ。
6月9日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
6月9日、
なんかひっくり返してもまた6月9日みたいな、
あの字を逆さまにしてもね
そうだね。ねえ、あの6と9でロックの日。
ロックロック、
あの曲のロックはもちろんなんですけど、はい、あの玄関とかをカチャッとする方のロックの日でもあるんですって。
ロックをしろ鍵ね。ね、うん、いや今さ結構いろんなね、あの空き巣問題も出てたりなんかするんだけど、はい、田舎って鍵閉めないよね
未だ結構空いてるお家多いですよね。
あるある、うん、だから最近ね、あの鍵閉めましょうみたいなこと言ってるけど、なんなんだろうね。田舎ほど閉めないからさ、本当都会は絶対閉めるけど、本当
ご近所に悪い人はいないよみたいなね、
うんうん、もう泥棒さんウェルカムみたくなっちゃってるからね
何にもないよ取るものとか言ったりしますけどね。
そうそうそう、何にもねえから大丈夫だよとか言ってねあとはね、あの鍵開けといて、昔はほらあの畑仕事やってたりなんかして敷地にねいたりなんかするからっていうのもあったんでしょうかね、
うん、今だって本当に庭先で何かやってても空き巣が入る時代ですもんね。
いや怖い時代だわ。
怖いだよね、
だからね、ちょっとしたお使いに行くにもぜひね、鍵を閉めてお出かけになってくださいね。
はい、
うん、はい。さあ、そんな今日はロックの日っていうと、ロックっていうとなんだろうな、日本でロックって言ったら
どうなんでしょう。
私あんまりそっち系の音楽はあんまり得意じゃないから。
私ロックで真っ先に浮かぶのはヨシキさんとかかな。
ヨシキスジャパン、うん、私あのボーイのホテイさんとか、あれはロックじゃないの。
あ、ロックだと思います。
ロックですか、
うん、
かなーとみたいなね。
ねえ、うん、もうバンド全盛期みたいな。
そうですよね、うん、ね、あの頃多分ねの年代の人って憧れてね、エレキギターとかいろいろ買ったんでしょうね。
ねえ、うん、
どうで、若い頃そういう楽器とかにはまなかった？
私高校生の時に軽音楽部に入ってました。
あ、そうなんだ。私は吹奏楽部だから、は
い、あ、三田さん吹奏楽部なんですか、
うん、中学の時吹奏楽部。
何の楽器やってたんですか？
サックス。
お、かっこいいですね、
うん、だけどね、体大きいからってバリトンサックスにさせられちゃって、
うん、バリトンサックスとサックスって大きさどのぐらい違うんです？
全然違うよ。倍
倍
倍、アルトサックスで言ったら3倍まではいかないけど2倍じゃ効かないね。
もうごめんなさい、私今頭の中であのスイスの
あれバグパイプ
あのぐらいの大きさまで あのぐらいの大きさまで今
アルペンホルン。
そうそうそうそう、
あれね、あっちじゃなくて、うん、ここ
脇に行くけど、あんなには大きくないですね。
あのでもあの床につくぐらいの大きさ。
結構本当大きいですね。
そうそう、低音部を出すやつだから、
うん、
あの管が長いの。
へー、
うん、それやってました。だからボンボンボンボンってだから旋律あんまり吹いたことがない
の。あのサックスのちょっとかっこいいメイン旋律みたいなのは、うん、そう
そうそう、うん、だいたい旋律吹くのってサックスの方の上の方か、
うん、
クラリネットとかじゃない。
あ、確かに確かに、
うん、あとたまにトランペットさんソロあるとかね、
うんうんうん、
だけどないの、ボンボンボンボンが多いの
あ、じゃあ三田さん吹けるんですねサックス。
あ、吹ける吹ける。でうちにテナーサックスはあったかな、
はい、
うん、妹もやるって言ってなんか中古のやつ買ってあげた気がするから。
おお、かっこいいですね。
捨てちゃったかな。
もったいない。
どうしたら腐ってんねんけど、錆びてんじゃん
まあ楽器なんでね、手入れしないと。そうですよね、
はい、じゃあ、うん、ゆうかさん、この番組は
アマチュアも先生もん師 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それじゃあ今日は何でしょう。曲は
この方、あのこれから登場していただく方にロックとはと聞いたらこの方だと聞いたので、ボンジョビをセレクトしてみました。 It's my life
A song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life. It's now or never. I ain't gonna live for
the ground.
Program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、ボンジョビで聞いていただきました。
中山きんに君しか浮かんでこない。
パワー、パワー。じゃあ、それではね、リクエストということでおかけいたしました。はい、吉田さんです。
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。やっぱり吉澤さんたちの世代ですね、はい、この歌だとね。
そうですね、うん、さらに古くなると今度はクイーンが出てきますね。
あ、その上でクイーンが、
はい、
はい、ということでボンジョビおかけしました、はい、さあそれじゃあもうね6月ももう入りましてね、梅雨時期になってまいりましたが、
はい、
今日はどのような内容でいきましょうかね。
そうですね、5月17日発売の月刊 CQ ハムラジオ2024年6月号からちょっと話題を拾ってみようと思うんですが、はい、で今日久しぶりにこの番組で、いわゆる洋楽ですか、
うん、あ、そうですね久しぶりかもしれない、うん、
流させていただきましたけれども、ちょっと海外の話題というか、海外に出かけた高校生が記事を寄稿していただいてます。
はい、
しかもですね、
すごいすごいすごい。
以前、この番組にも出演いただいた、
はい、
高田さん。
はい、はい。
JI1VHV、
はい、
高田龍介さん。
今、確かに高校生。明啓学園の今、何年生になったんでしょう。
今、
もう高校生中学生じゃなくてもう高校生
高校生ですよ
高校生、ね、高校、あの子と私もと小学校の頃からなんだけど、もう何歳になったんだろうとか思っちゃって、それがアメリカにホームステイに行ってきたんですか。
そうなんです、アメリカにホームステイに行ってですね、
はい、
なんとアマチュア無線大好きな高校生、
はいはい、
ね、高田さん、
そうです、大好きですよ、
大好きで、 もうアメリカ行ってなんとかあのアマチュア無線化と会いたいと、
うん、会いたい、はい、
でホームステイ先の受け入れてくれる方に相談して、
うん、
それを実現しました。
あ、じゃあ相手の方もアメリカでアマチュア無線をやられてる方のお宅に行かれたんですか。じゃあ
いや、ホームステイ先はアマチュア無線やられてる方
ではないけども、いや
いや、うん、そういう方知ってたらぜひ訪問したいんだけどということで、
じゃあ向こうでホームステイ行ってそういう方たちのちょっとお宅にもお邪魔したって感じなんですかね。遊びにね。
で、うん、行き先が、うん、マサチューセッツ州のボストン、
はい、ボストン、うん、
ね、ボストンっていうところに行って、はい、そこにはですねマサチューセッツ工科大学、
あ、はいはいはいはい
って有名なね、はい、MIT って有名な、
はいはいはい、ありますね、
大学があるんですけど、うん、まずそこに行ってですね、また地元にですね、やっぱクラブ、
うん、
クラブ局があるんですね。
うんうん、
でその中の、要は若い方々に素敵なアプローチをしているクラブ局、うん、まあ、団体さんがいまして、うん、そこを訪問して、うん、みんなと会って、うん、いろいろと話をしてきた。
お、2週間ぐらい行って、1週間2週間行ってきたんですかね。
期間はちょっと開示してなかったです。大体1週間ぐらいだったので、ちょっと行ってきますねなんて言ってね、うん、メッセージがあったんですけど、
うん、
行くなら行くでちょっと無線のことをね、
うん、ぜひねっていうことですね。
カムと交流したいなっていうような希望をすごい持ってたんで、なんとか実現されましたね、
うん、まあでもじゃあそんなのが今回記事で載ってるっていうことですね。
そうなんです、まあ、しかも現地、
はい、
同世代というか14歳、
うん、同世代、
はい、あの、うん、ハムと話を聞いてきて、
うん、
簡単してましたね。
いいですね、うん、
でもやっぱりアメリカでも若い人がどうしてもね、
やっぱり少ないのかな、やっぱり、
うん、相対的に、いわゆる OM さんって呼ばれてる60代、うん、70代の方々の数よりは全然少ないので、
少ないって感じたんですよね、うん、
うん、ちょっと、まあ、珍しい存在なんですけど、やはり一定数、ね、はい、若い人がいるという、
そんなね、ぜひ記事の方もね読んでいただきたいと思います。さあ、そしてもう一つね、私は気になったのが、
はい、
子供の日の特別運用って書いてあるやつ。
ああ、はい、日本アマチュア無線連盟さんがやってる、毎年やってるイベントですね。
はい、
こちらも話題になってます。話題として掲載させていただいてるんですが、これ子供の日特別運用っていつもですね、南極に、
うん、
南極の越冬隊の方々がですね、アマチュア無線やっていただけてる。
う
ん、うん、有志の方なん
ですけど、そうですね、うん、
の方々が南極大陸の昭和基地から日本の基地があるんですけど、
はい、
ここに、からアマチュア無線を運用してくれてるんですね。
ね、
でその方々と電波を使って更新しようと、うん、アマチュア無線の電波を使って更新しようという試みが毎年、
毎年
5月5日、子供の日、行われるんですね、うん。で、これを記事になってます。
ね、今年もなんかつながったということでね、子供たち喜んでるみたいですけれどね。
そうなんです。ところがですね、うん、ところが。
ところが、なんですか、
結果としてはつながったんですけど、
はい、
なんと、いつの放送でしたかね、19日に、5月19日に、
はい、
オンエアの中でデリンジャー現象の話
しましたね。はいはい、しましたね。
太陽フレアが出て、
はいはい、
デリンジャー現象が発生して、HF 帯、短波帯の通信がすごいしづらくな
った、うんうん、そうそう、聞こえなかったみたいな。
なんと子供の日5月5日、その日デリンジャー現象が出ちゃった。
でもできたっていう記事を見たんですから、ね、できたんですよね、最終的には。
そうなんです。で、うん、もいろんなバンドで試したんですけど、
はい、
試してくれたんですけど、もう ほと多くのバンド全滅して、
全滅で、
なんとかですね、
はい、
夕方、要はちょっと遅めの時間になって、ギリギリ 28MHz 帯で、何曲か更新できた。
そのそのそう、28メガっていうのが、今まであったんですか、その、なんか南極とは21メガだっていう、こう、なんかあれがあったんですけど、私。
あったんですけど、去年もそうだったんですが、
はい、
28メガでオチがつくんですよ。
ああ、21は全然ダメだったんですね、じゃあね、28で。
そうなんです
。
で、その去年、
うん、
同じイベントで、ああ、ダメだ、21メガでダメだ、南極と、まあ、あの、どことつながったと、JAL の、東京都内の JAL の本拠地なんですけど、
はい、
JAL の本、
はい、大塚ですね、南、はい、
大塚ですね、はい、大塚、東京都内の大塚の駅の近くですけど、そこと南極とつなぐ、電波とつなぐ、
はい、
去年はですね、やっぱりダメだった
んです、ダメだったんですね、21メガとか、うんうん、
で28メガになったらうまくいった、
ああよかったですね、うん、
でその時に担当したオペレーター、要は子供たちにこうサポートする、はい、オペレーターがですね、
はい、
一緒だったんです、今年も。
ほう、で去年の方と。
そう、
はい、
うん、去年の経験で28メガっていうやっぱり発想が出たん
です、ね。ああ、よかったですね。
なんとかできた。
うん、
最終的に粘りに粘って、10ワットでできた。
うん、10ワットでできたって。ね、南極とは4万キロでした、なんかすごい離れてますもんね、すごいんですね電波ってね、
い遠いんですよ、
そうね、だけど、でそういうのでもつながったっていうことではなんかやっぱり夢のある話ですよね、
そうですね、
アマチュア無線ってね、
で南極の越冬隊の方々もですね、
はい、
有志の方々もこの日はもうとにかく、子供たちと交信するんだと思って、うんうん、スケジュールいただきまして、そのために時間を作って出ていただいてる、
うん、
ね、でじゃあ他の子どもたち以外の方向けには、あの南極昭和基地からですね、隊員の方々があの時間を見つけて、業務をこなした後とか空いた時間にですね、無線をで出てきていただいてます、
はい、
応援していただいて、
うんうん、
その人ももちろんチャンスがあれば更新できます、
うん、じゃあそんな子どもの日の、ね、運用が皆さんと更新できたということで良かったですね、
はい、この天幕がね、
うん、書かれているということですね、
もう実際に現場で子どもたちをサポートした方が、
うん、書いてくださってる、
書いていただいてますので、はい、ぜひあのご覧になっていただければ、
あと今月はやっぱりね、あのイベントだったり、あとお天気が良かったんで、なんかお散歩する方もいらっしゃったり、
うん、そうです ね、やはりあの活動しやすい季節ですから、
うん、
この後はまたちょっと暑くなっちゃってね、
はい、
大変かと思います。
そうですね、あとね、あの気になったのは、ぜひ皆さんこれ本誌を読んでいただきたいんですが、シニアハムのプチ旅行ね。
いいですね、
いいですよ ね、うん、プチだからそんなにさ泊まりがけじゃなくても朝出かけてさ、なんか一日いろんなところ周りへ歩って、その時にハンディ機持ってきっと行くって感じなんでしょうね、これね。
ねえ、
うん、
私もやりたいこれ。
ねえ、これからさ、それこそアジサイを見に、
うん
うん、
お散歩に行きながら CQCQ
結構あの OM さんたち、お散歩をする OM さん多いですもんね、吉田さんね。
ええ、そうですね、うん、それでちょっと話題にしました、ね、途中で APRS のビーコン出してみた
りとか、あとね、普段はここら辺しか行かないけど、うん、今日はちょっと遠出してみようっていうのがプチ旅行になりますよね。
あ、
電車に乗って行こうと、ね、普段だったらお散歩だから歩ってそこら辺だけ、うん、だけどちょっと電車に一駅二駅乗ってちょっと隣の町まで行ってみようとかさ、
はいはいはい、
うん、
いいです ね、
ね、そういうのでもいいかもしれない。それでまたそうやってほらハンディキ持つといつもの違う方とつながって、
うん、
楽しみができるんじゃないですか。
そのね、その土地の人とね会話ができますもんね、
う
ん、
そうそう、うん、ね、それがいいですよね、うん、あとはもう毎年恒例のこの羽村で無線フェアかな。
ああ、そうですね、
うん、
羽村で無線フェア、はい、
ね、
私どもでも の。
これはどなたか編集の方行かれたんですか、取材に。
まさに私が行きました。
吉田さんが行かれたんですね。うん、もうね、この年で4回目ですから。皆、さん、ジャンクとかいろいろ並べてあれするんですもんね。
ですね、どちらかというと、祭事。ジャンクも、まあ、あるんです。あることあるんですけども、うんうん、やはりあの地元の方々のですね、はい、発表系が。
ああ、
は
い、地元の方々のね。
あとグループの展示とかですね、うん、はい。あと、やっぱり印象に残ったのが、防災系のですね、団体さんが出ていらっしゃってまして、であの体験できるコーナーが、ね、設けられてますので、で何が体験できたかっていうと、倒れてきたタンスに、こう、地震が起こって、タンスが倒れてきて、
はい、もしこう倒れちゃった時、はいはい。
倒れちゃって、その、
挟まっちゃったら
いいですね。挟まっちゃった時に抜け出せるかっていう、うん、そういうね、体験コーナーがあって、あれね、あもう足元にタンスが倒れてきちゃうと身動き取れないってなっちゃう。
それでやっぱりね、逃げ遅れちゃったとかね、あの、下敷きになっちゃってって言って方、何人かそういった、のね、聞きますから、そういう脱出方法を覚えておくといいですよね。
いや、それはもう、もうそうならないように、うん、ちゃんと、もうそれ体験した人は家帰ってすぐ家具を固定したくなる。
あの、もうそれを逆にもう倒れる前に、あの、倒れないように姿勢を置くということですね。
それの、そのテーマの訴えたいことは、ちゃんと家具などは固定しましょうっていうね。
じゃあそれにイコールになるかも、あの無線機も固定しましょうみたいな。
いやそうなんですよ、
うん、
であとパソコンのモニターも、
そうモニター、やっぱり地震の時モニターが倒れる、
倒れますよね、
倒れます。
あのモニターアームというの売ってますので、それにくっつけて机と一体化しちゃうといいかもしれないです、
うんうん、倒れあーアームにね、うん、ついあのね、無線機の上にひょこんってこう乗せちゃうんですよね、モニターって。
そう、モニター机の上にポンって置いとくじゃないです
か。置いとく置いとく
置いとくと、うん、やっぱりあの地震が来ると倒れちゃって、
そう
でもね、倒れた箇所になんか突起物があったらモニター割れちゃいます
から、ね、割れちゃいますから。そうそうそうそう、
ね、これはちょっと悲しいんで、ね、そういったようなことを新たな気づきがね得られるイベントでもありました。
じゃあそういうのも無線に合わせてそういうイベントをやられてるっていうのはちょっと皆さんこうお勉強になっていいですね。
そうですね、うん、結構あのアマチュア無線のイベントで、そういう防災を意識したコーナーが設けられてる時がありますね。
確かに
この羽村でしたらそういうことですけど、うんうんうん、あとあの地震体験者が来たり、
あね、あとはそう本当にそういった災害が起きた時にほらアマチュア無線って、ね、皆さんなんか結構活躍したとかっても言いますからね、うん、まあぜひじゃあそういったもののねイベント結構いろんなところで各地でこれからもやられるでしょうから。
そうですね、
うん、見に行ってね、見のあった時には、はい、あとね吉澤さんいきなり私聞いちゃっていいですか。
はい、
すごく気になったのはですね、
はい、
トピックスの中にある、
はい、
この超高密度のなんか GT 間の5級スーパーって何ですか。
これはですね、
はい、なんかタイトルだけ見ると何だろうと思って、
5級スーパーってのは真空管の種類。
ああ、五級スーパーが分からなかったんで、どこのスーパーの安売りでもするのかな。
作った、いやいや、あの、真空管で作ったですね。
はいはい。
そういうような、あスーパーっていうか、この回路の種類ですね。
あ、そうなんですね、はい。スーパーマーケットじゃないんです
ね。はい。スーパーマーケットではございませんので、
すごくちょっと、
記事の方見ていただきますとね。
はい、タイトルだけだとちょっと、はい。
話というか、真空管が、
はい、
見えます
ので、はい、わかりました。はい、あとなんか海外ネタでもう一つここにありましたね。南米ブラジルの頼りということで、なんか博物館を訪問したんですか、これ。ブラジルの博物館
載っておりますので、
はい、面白そう、はい、なんか今月号はなんかネタ的になんか盛りだくさんですね、いろんな内容で。
そうですね、もういろいろやはり季節的にイベントがあったり、うん、お出かけがあったりですね、そういったような内容がやはり出てくる時期です ね。
そうですよね。なんかいつもはもう大体こう、はいね、今月号はこれみたいなネタがあって、それに皆さんいろんなネタで書いてありますけど、今月はバラエティーに飛んでる感じだなっていうのが、
ね、そうですね、はい、なんか気持ち的にねすごいこうなんか明るくなってワクワクしてくるような内容が盛りだくさん、うんねね、
まあですからこれからちょっとね梅雨時期だからちょっと表の移動運用っていうのはねちょっとお休みの時期に入るのかななんても思いつつ、
はい
うん、その時にはお家でなんかいろんな自分で制作ものできる方は作るといいですね。
秋の夜長の手作り、
うん、ね、でそれ乗って雨が今度上がったらで夏場に出かけて試してみるとかね、いいね、うん、
あもしぜひあのイベントでですね皆さんと集まったりとか、はい、そういったようなことがあのお写真を投稿いただけるローカルトピックスコーナーがありますの で、 お
うおう、はい、
でこちらに掲載させていただくこともできます。まあ、ちょっとこれ、選抜されちゃう時があるんですけども、こちらに
送っていただければ、ご投稿
いただければ、
はい、
よろしいですか。投稿の方法はですね、こちらのローカルトピックスハム公開室投稿用紙というページがありますので、
はい、
そちらをご覧いただくと投稿のやり方がわかります。ぜひチェックしていただければと思います。はい、
そちらをよく見てみてください、
はいはい、
ということで今日も吉田さんどうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochki CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということで今日は内容が盛りだくさんでした。
いいですね、高校生のうちに海外にホームステイ。
本当だね。
ね、
高田くん大丈夫だったかな英語。
でも高校生ぐらいだとあっという間にこう生活に順応するというか
吸収しちゃうんだろう ね、
吸収できるでしょうね、きっとね。
で、いいな、ね、いや私本当ね英語を覚えとけばよかったなって思うわ。
これはね、あの中高生の皆さん、あの大人になってから一生懸命勉強しても君たちみたいに吸収しなくなりますね。
そうそうそう、しないからもうダメ。
今のうち絶対やった方がいいですよ。
そうそうそうそう、ね、だからあのほら今赤ちゃんのうちからなんかいろんな教育してさなんか3歳4歳でペラペラ喋れる子いるじゃない。
はいはいはいはい、
びっくりしちゃうよね。
ディズニー英語システムのコマーシャルとかすごいですよね
だからなんかね子供にはなんか教えてあげたいなみたいな感じするんだけどね。
ねえ、うん、耳がね馴染むうちに覚えるといいって言いますもんね。
そうだね。みゆかさんちどう、まだ高校生だけど、大学生高校生だけど
嫌いではないけど、微妙。
お兄ちゃんはできそうだね。
あ、お兄ちゃんは大丈夫、
ね、
お兄ちゃんは大丈夫
下がね、
うん、1ヶ月ぐらい海外に行ってればいけるかな、
いけるかな海外行っても違う方で遊んじゃうかな
あららららら、それはちょっと困ったな、
ね、まあ、でも本当にねこうやってすごいアクティブなね高校生もいるし、あとねシニアの OM さんたちはそんなことでねいろんな楽しみを見つけてねプラプラお散歩したのもねいいしね、
プラプラお散歩ついてきたい、私も行きたい、
はい、みゆかさんこの番組は、
はい、アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん73、88
さよなら。